それから三人は元の大通りへ出て、道坂から田端の谷へ降りたが、降りた時分には三人ともただ歩いている。菓子屋のことはみんな忘れてしまった。一人与次郎が時々石の門のことを言う。麹町からあれを千駄木まで引いてくるのに手間が5円ほどかかったなどと言う。あの植木屋はだいぶ金持ちらしいなどとも言う。あそこへ40円の貸し屋を建てて、全体誰が借りるだろうなどと余計なことまで言う。ついには今に借り手がなくなって、きっと家賃を下げるに違いないから、その時もういっぺん談判して、ぜひ借りようじゃありませんかという結論であった。広田先生は別にそういう了見もないと見えてこう言った。君があんまり余計な話ばかりしているものだから時間がかかって仕方がない。いい加減にして出てくるものだ。よほど長くかかりましたか？何か絵を描いていましたね。先生もずいぶんのんきだな。どっちがのんきかわかりゃしない。ありゃ、何の絵です？先生は黙っている。その時、三四郎が真面目な顔をして、東大じゃないですか？と聞いた。書き手と与次郎は笑い出した。東大は奇抜だな。じゃあ、野々宮宗八さんを書いていらしたんですね。なぜ？野々宮さんは外国じゃ光ってるが、日本じゃ真っ暗だから。誰もまるで知らない。それでわずかばかりの月給をもらって、穴蔵へ立てこもって、実に割に合わない商売だ。野々宮さんの顔を見るたびに気の毒になってたまらない。君などは自分の座っている周囲方2尺ぐらいのところをぼんやり照らすだけだから、丸行灯のようなものだ。丸行灯に比較された与次郎は、突然三四郎の方を向いて、小川君、君は明治何年生まれかな？と聞いた。三四郎は簡単に、僕は23だ、と答えた。そんなものだろう。先生、僕は、丸行灯だの、雁首だのっていうものがどうも嫌いですがね。明治15年以後に生まれたせいかもしれないが、なんだか旧式で嫌な心持ちがする。君はどうだ？とまた三四郎の方を向く。三四郎は、僕は別段嫌いでもないと言った。もっとも君は九州の田舎から出たばかりだから、明治元年ぐらいの頭と同じなんだろう。三四郎も広田もこれに対して別段の挨拶をしなかった。少し行くと古い寺の隣の杉林を切り倒して、きれいに地ならしをした上に青ペンキ塗りの西洋館を建てている。広田先生は寺とペンキ塗りを等分に見ていた。アナクロニズムだ。日本の物質界も精神界もこの通りだ。君、九段の灯明台を知ってるだろう？と、また灯明台が出た。あれは古いもので、江戸名所図会に出ている。先生、冗談言っちゃいけません。南北段の灯明台が古いったって、江戸名所図会に出ちゃ大変だ。広田先生は笑い出した。実は、東京名所という西京の間違いだということが分かった。先生の説によると、こんなに古い灯台がまだ残っているそばに、開口社という新式のレンガ造りができた。二つ並べてみると、実に馬鹿げている。けれども誰も気がつかない。平気でいる。これが日本の社会を代表しているんだという。与次郎も三四郎も、なるほどと言ったまま、お寺の前を通り越して五六丁を来ると、大きな黒い門がある。与次郎がここを抜けて道灌山へ出ようと言い出した。抜けてもいいのかと念を押すと、何、これは佐竹の下屋敷で、誰でも通れるんだから構わないと主張するので、二人ともその気になって門をくぐって、藪の下を通って古い池のそばまで来ると、番人が出てきて、大変三人を叱りつけた。その時、与次郎は、へいへいと言って番人に謝った。それから谷中へ出て、根津を回って、夕方に本郷の下宿へ帰った。 三四郎は近来にない気楽な半日を暮らしたように感じた。翌日、学校へ出てみると与次郎がいない。昼から来るかと思ったが来ない。図書館へも入ったがやっぱり見当たらなかった。5時から6時まで純文科共通の講義がある。三四郎はこれへ出た。筆記するには暗すぎる。電灯がつくには早すぎる。細長い窓の外に見える大きな欅の枝の奥が次第に黒くなる時分だから、部屋の中は講師の顔も聴講生の顔も等しくぼんやりしている。従って暗闇でまんじゅうを食うようになんとなく神秘的である。三四郎は講義がわからないところが妙だと思った。頬杖をついて聞いていると神経が鈍くなって気が遠くなる。これでこそ講義の価値があるような心持ちがする。ところへ電灯がパッとついて万事がやや明瞭になった。すると急に下宿へ帰って飯が食いたくなった。先生もみんなの心を察していい加減に講義を切り上げてくれた。三四郎は早足で追い分けまで帰ってくる。着物を脱ぎ替えて膳に向かうと膳の上に茶碗蒸しと一緒に手紙が一本載せてある。その上封を見た時、三四郎はすぐ母から来たものだと悟った。すまんことだが、この半月余り母のことはまるで忘れていた。昨日から今日へかけてはアナクロニズムだの、富士山の人格だの、神秘的な講義だので、例の女の影も一向頭の中へ出てこなかった。三四郎はそれで満足である。母の手紙は後でゆっくり見ることとして、とりあえず食事を済ましてタバコをふかした。その煙を見るとさっきの講義を思い出す。そこへ与次郎がふらりと現れた。どうして学校を休んだかと聞くと、菓子屋探しで学校どころじゃないそうである。そんなに急いで越すのかと三四郎が聞くと、急ぐって先月中に越すはずのところをあさっての店長節まで待たしたんだから、どうしたって明日中に探さなければならない。どこか心当たりはないかと言う。こんなに忙しがるくせに、昨日は散歩だか菓子屋探しだかわからないようにブラブラ潰していた。三四郎にはほとんど合点がいかない。与次郎はこれを解釈して、それは先生が一緒だからさ、と言った。元来先生がうちを探すなんて間違っている。決して探したことのない男なんだが、昨日はどうかしていたに違いない。おかげで佐竹の屋敷でひどい目に叱られていい面の皮だ。君どこかないかと急に催促する。与次郎が来たのは全くそれが目的らしい。よくよく原因を聞いてみると、今の持ち主が高利貸しで家賃をむやみに上げるのが郷原だというので、与次郎がこっちから立ち退きを宣告したのだそうだ。それでは与次郎に責任があるわけだ。今日は大久保まで行ってみたが、やっぱりない。大久保といえば、ついでに宗八さんのところに寄って佳子さんに会ってきた。かわいそうにまだ色艶が悪い。らっきょう星の美人。おっかさんが君によろしく言ってくれってことだ。しかし、その後はあの辺も穏やかなようだ。歴史も荒れ気にないそうだ。与次郎の話はそれからそれへと飛んでいく。平勢から締まりのない上に、今日は家探しで少し咳き込んでいる。話が一段落つくと、合いの手のように、どこかないか、ないかと聞く。しまいには三四郎も笑い出した。そのうち与次郎の尻が次第に落ち着いてきて、どうか親しむべしなどという看護さえ借用して嬉しがるようになった。話題は端なく広田先生の上に落ちた。君のところの先生の名は何というのか。名は蝶と指で書いてみせて、草冠が余計だ。字引きにあるかしらん。妙な名をつけたものだね、という。高等学校の先生か？昔から今日に至るまで高等学校の先生。偉いものだ。10年一日のごとしというが、もう12、3年になるだろう。 子供はおるのか？子供どころか、まだ独り身だ。三四郎は少し驚いた。あの年まで一人でいられるものかとも疑った。なぜ奥さんをもらわないのだろう。そこが先生の先生たるところで、あれで大変な理論家なんだ。細君をもらってみない先から、細君はいかんものと理論で決まっているんだそうだ。愚だよ。だから始終矛盾ばかりしている。先生、東京ほど汚いところはないように言う。それで石の門を見ると恐れをなして、いかんいかんとか、立派すぎるとか言うだろう。じゃあ、細君も試みに持ってみたらよかろう。大いによしとかなんとか言うかもしれない。先生は東京が汚いとか、日本人が醜いとか言うが、洋行でもしたことがあるのか？何、するもんか。ああいう人なんだ。万事、頭の方が事実より発達しているんだから、ああなるんだね。その代わり、西洋は写真で研究している。パリの凱旋門だの、ロンドンの議事堂だの、たくさん持っている。あの写真で日本を律するんだからたまらない。汚いわけさ。それで自分の住んでるところはいくら汚くっても存外平気だから不思議だ。三等汽車へ乗っておったぞ。汚い汚いって不平を言いやしないか。いや、別に不平も言わなかった。しかし先生は哲学者だね。学校で哲学でも教えているのか。いや、学校じゃ英語だけしか受け持っていないがね。あの人間がおのずから哲学に出来上がっているから面白い。著述でもあるのか。何もない。時々論文を書くことはあるが、ちっとも反響がない。あれじゃダメだ。まるで世間が知らないんだからしょうがない。先生、僕のことをマルアンドンだと言ったが、風刺自身は偉大な暗闇だ。どうかして世の中へ出たら良さそうなものだな。出たら良さそうなものだって？先生、自分じゃ何もやらない人だからね。第一、僕がいなけりゃ三度の飯さえ食えない人なんだ。三四郎はまさかと言わぬばかりに笑い出した。嘘じゃない。気の毒なほど何にもやらないんでね。何でも僕が下女に命じて先生の気に入るように始末をつけるんだが、そんな些末なことはとにかく、これから大いに活動して先生を一つ大学教授にしてやろうと思う。与次郎は真面目である。三四郎はその体言に驚いた。驚いても構わない。驚いたままに進行して、しまいに、引っ越しをするときはぜひ手伝いに来てくれ、と頼んだ。まるで約束のできたうちが、塔からあるごとき興奮である。